教えてベロニカ。どうも、雷おこしでーす。いやー、もうすぐ9月ですよ。早いですね。もうすぐ夏休みも終わる頃かと思うんですけれども、学生の皆さんは宿題終わりましたか？うんうん。まあ、終わってない人は一生懸命頑張りましょう。
は
い。いやー、まだまだ暑い日が続きますね。夏バテや風邪には本当十分気をつけてください。ちなみにですね、つい先日かな、福岡3日間ぐらいすごい雨が降ったんですよ。それまでずっと連日猛暑が続いてて、もう36度以上っていうのが何日続いたかな、まあ、2週間以上ぐらい続いたんだと思うんですけれども、いやー、その雨が降ったおかげで30度ぐらいまで下がりまして、結構涼しくなりました。
いや、
それでもその東北の人たちからしたら30度もあるの暑いとか思われるのかもしれないですけれども、やっぱ6度の差って違いますね。涼しい、本当に。あと湿気もうなくなってちょっとカラッとしてて、だいぶ涼しくなりました。いやー、この気候がね、まあ続けばいいんですけれども、また暑くなるんだろうなと思うとちょっと憂鬱になります。ちょっと暑いの苦手なんでですね、夏バテならないように本当気をつけたいと思います。それでは皆さん、バイニョーなんてね一回ちょっとやってみようって話になってやってみました。嘘です。ですね、私8月に初体験を2個ほどしてきました。一つはですね、なんとヤフオクドームのスーパーボックスというところで野球観戦してきました。会社の人がですね、たまたまチケットをゲットしたので誘われたんですよ。ただ正直ね、私野球のルールとか本当わからなくて、見ててもよくわかんないんですよ。だから誘われた人にですね、いや私は野球ルールわかんないんでって、ちょっと遠回しにね、他の人がいた方がいいんじゃないのっていう感じで言ってみたんですけれども、大丈夫、ルールなんてわかんなくても大丈夫だよみたいなこと言われて、
あ、
じゃあ行きますって言って行ったんですね。いやすごいですよ、入り口がまず違うんですよね。前一回野球観戦行ったんですけど、その時は普通にみんな一般口から入って行ってたんですけど、今回スーパーボックスということで専用の入り口があり、でエレベーターで上がってお部屋まで行ったんですよ。で入ったらソファーとか、あとテレビあって、そしてなんと冷蔵庫とか、その熱々のおしぼり、普通のウェットティッシュみたいなやつじゃなくて、ちゃんとそタオルが温められてるやつ、あれがボックスに入ってあるんですよ。もうすごーと思いながら、もちろん室内からね、野球場内、その球場内を見ることも可能で、なんだろうあれ、ガチャって開けてこうベランダみたいになってるんですけど、そこで観戦することも可能なんですね。で、そのガチャってそのベランダみたいなとこ出たら、そこ10人部屋だったんですけど、椅子10個、映画館みたいな椅子が並んでて、座り心地がめちゃくちゃいいんですよね。そこで見るのも全然いいんですけど、室内に入ってこうご飯食べながらテレビ見ながらっていうのも可能なんですね。でもまあせっかくね、野球場内にいるのにテレビで見るのもどうなんだろうみたいな感じで、まあみんな外で見てました。贅沢な空間だなってちょっと思いましたね。こういうことがない限り自分では絶対に行かないですし、本当贅沢な時間を過ごすことができました。
僕なんて毎日だけど、
さっきもちらっと言ったんですけど、お食事ね、室内で取ることも可能ですし、そこに iPad があるんですよ、室内に。そこから注文して持ってきてくれるっていうシステムになってるので、ぜひぜひもし行く機会があれば、お食事も取ってみてください。あと野球観戦中なんですけれども、グッズも販売してました。わざわざコンコンってやってきて、なんだろうと思ったら、グッズ販売に参りましたって言われて、こうなんです、そのチームのグッズを販売に来たんですね。で一緒に来てた人が、じゃあこれ買おうかなって言って、あれなんだろう、メガホンみたいな細長い2つついたやつ、全然名前がわかんないそれ買って一生懸命振り回して応援してました。
飛ばすな
いやー、ほんと、ドームに入ること自体もちょっと久々だったんですけれども、貴重な体験できてよかったと思います。で、もう一つなんですけど、初めて献血に行ってきました。いや、今までね、一回も行ったことがなかったんですよ。
ないのかよ。
昔よく健康診断のついで、じゃああれなんですけど、献血者みたいなのが来てて、まあ献血したい人はこちらへみたいな感じでやってたんですけれども、それでもやったことなかったんですよ。
行こうぜ。
で、今回初めて献血させてもらいましたが、初めてってことでですね、すごく丁寧に説明してもらいました。問診とか血圧か測ったり、あと採血して、まあいざ献血っていうことになったんですけれども、まあただね、私その日すごい暑くてですね、タオルをの膝にかけてもらってたんですけど、まあ献血中に大丈夫ですかみたいな感じで言われたんですけど、ただただ暑くてだるくなってただけなんですよ。でもまあなんだろう、献血自体は15分くらいで終わりました。で、腕に針を刺した時と、あと抜く時がちょっと痛いなと思いました。ちなみに400抜いたんですけれども、抜いた分と同じ量のスポーツドリンクを飲んでくださいって言われて、頑張って飲みました。やっぱ血液がそれだけ出ていくので、水分補給してくださいねってことでもらえるんですよね。まあただその場で飲まなきゃいけないんですけれども、まあ実は私スポーツドリンクってちょっと苦手でですね、これ飲まなきゃいけないのか、外にあるオレンジジュースじゃダメなのかなと思いながら、まあ一生懸命飲みました。まあ栄養補給と水分補給ってに持ってこいってことで栄養ドリンクなんですけれども、まああとですね、献血の最中なんですけれども、場所によっていろいろ違うのかもしれないんですけど、私が行ったところは目の前に小さなテレビ画面があって、で椅子に座るんですね。で、そこの頭の部分、その背もたれの頭の部分がスピーカーになってて、テレビの音が後ろから聞こえてくるようになってました。で、献血が終わった後なんですけれども、15分ぐらい安静にしておいてくださいねって言われたので、献血ルームにある、お茶とかジュース、あとお菓子を、まあ、食べ放題飲み放題みたいな感じになってて、まあ、そんなに言うほど食べる飲んだりする人いないと思うんですけれども、そこでゆっくり時間を過ごしました。あと男の人と女の人で次回献血に来れるサイクルが違うってことで、私の次回の目安はですね、12月って書いてありました。ちゃんと献血カードっていうのももらったんですよ。で、なんかもし何かあった時には血液の提供よろしくお願いしますみたいなこと書いてあるんですけれども、まあ12月にね、献血行く機会があればまた行こうかなってちょっと思います。自分の血がね、ちょっと発音変やったな、自分の血がね、どこかで役に立ってるのかなと思うと嬉しいですね。また行ったことがないって方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。丁寧な説明もちゃんとありますし、親切な方ばっかりだったので、ぜひぜひ勇気を出して行ってみてください。まあなかなかね、一人じゃ行く勇気出ないなっていう人は、ちょっとお友達と一緒に行こうよって言って行ってみるのもいいかもしれません。
行
こう行こう。8月は初体験2個できたってことなんですけれども、9月は何にどんなことを初体験しようかなとちょっとまだ考え中です。もし何かこういうのがいいよとかあったら、ぜひぜひ教えてください。ちなみにロッククライミングはもうちょっと後に行こうかななんて考えてます。あとね4月ぐらいに岩盤浴初めて行ったんですよって言ったじゃないですか。8月は1回だけ行きました。さすがにね、こう毎日暑いと行って汗を流してスッキリってしたいんですけど、その後に外に出てまた汗をかいて疲れるので、もうちょっとね、寒くなってから行こうかなと思っております。噛んだ。思っております。
噛みまくりじゃないか。
はい、では今度は本当に、バイニョンです。それではバイニョン。